殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子です。おはようございます。
今朝は小坂忠さんが天に戻られて約2年が経ち、小坂忠さんと関わりのある方をゲストにお招きしました。
小坂忠さんとともにコンサートや CD で演奏されていたあの方ですね。
はい。
どんなお話が伺えるのか楽しみですね。ところで若竹先生は小坂忠さんのどの曲が一番お好きですか？
そうですね、私の一押しは詩篇121編の1節2節から始まる私は奇跡を信じるですね。
いいですね、その曲。
はい。では脇坂さん、今朝も素敵なゲストとともに早速番組を始めましょう。
はい。金宝殿福音の光、今朝はゲストにピアニスト泉真理子さんをお招きし、金宝殿特別番組をお送りいたします。では若竹先生、よろしくお願いいたします。
今朝は小坂忠さんをしのんで音楽家泉真理子さんをお招きし、小坂忠さんとの思い出話をお聞かせいただきたいと思います。まず泉真理子さん、ラジオの向こう側の方々に自己紹介をお願いできますか？ご家庭は確か牧師家庭でいらっしゃいましたね。
はい、この度はありがとうございます。先生おっしゃる通り、私は牧師家庭に生まれまして、実はですね、私の母親はあるラジオ放送局でスタッフとして働いていた経験があり、また父親の方はですね、ラジオ伝道をきっかけとしてクリスチャンになったということがございます。それを通して献身して牧師になったという経緯がありますので、ラジオ放送に関してはもう私は特別な思い入れがある一人だと思います。
嬉しいですね。
母の胎より聖書、聖歌、賛美歌を子守歌に育ちました。そして牧師家庭の方々は大半がそうだと思いますけれども、4歳からピアノを始めまして、16歳で洗礼の恵みに預かりました。
16歳で、
はい
はい、ではあれですかね、牧師家庭がいつもこう通るところがあるんですけども、何か葛藤はございましたですか？
はい、おっしゃる通りありました。どうして日曜日お友達は遊んでいるのに私は日曜学校に行かないといけないの、大人の礼拝に出ないといけないのって言ったところから、子供時代は実はあったんですね、
はい、
けれども中学3年生の時にもうその日曜学校でイエス様の十字架の意味を聞いていたんですけれども、あることがきっかけで、ああ、これはみんなのための十字架ではなくて、私の罪の身代わりとなってで死んでくださったんだ、そして蘇ってくださったんだってことが明確に分かりました。ずいぶん遅いんですけど、それが中学3年生の夏休みの出来事でした。
なるほど、お神様に感謝であります。
はい。
でその以降ですね、
はい、
礼拝の奉仕者として、
はい、
長年携わってこられたと思うんですけれども、
はい、
いかがでしたでしょうか？
それまでは、なんとなくやっぱりピアノを習っていましたので、賛美歌を弾くということ自体には抵抗はなかったんですけれども、洗礼を受けた後からはもう本当にもう喜びがたくさん湧き出るような感じで、イエス様のために、賛美歌が弾けるっていうご奉仕がとても嬉しいことの一つになりました。
で、教会音楽だけではなくてですね、
はいはい、
例えば今回は小坂忠さんのことでありますけれども、
はい
はい、その刺激を受けたって言いますか、
はい、
そういうことはございましたですか？
はい、そうですね、そのおっしゃる通り、90年代に小坂忠先生のリバイバルプレイズナイトっていう集会があったんですけれども、そこでもキーボードを弾かせていただいて参加させていただいておりました。で現在は、演奏家として教会や病院、学校や時には幼稚園 などでピアノコンサートを行ったり、関西を中心にジャンルを超えてクラシックの声楽家の先生方やポップスやロック、ジャズやミュージカルの女優さんとかですね、変わったところでは日本の伝統芸能の、狂言師の方々ともコラボをして、うん、今は音楽活動を、させていただいております。
そうですか、
はい、
幅の広い活躍をされておられたんですね。
ありがとうございます、それでちょうどですね、ブリッジオブザホープというですね、架け橋ですよね、教会と社会とをつなぐ働きに、やはりビジョンを持ちまして、クリスチャンのミュージシャンまたはアーティストの方々と連携を取りまして、教会に行ったり世の中に行ったりっていう、その働きも今ビジョンの一つに加わっております。
感謝であります。そして小坂忠さんの CD をだいぶ影響を受けたと思うんですけども、はい、小坂忠さんとの出会いっていうのはどうでしょうか。
はい、小坂忠先生との初めのお出会いは、もう1970年代80年代に10代や20代であった当時のクリスチャン青年の方々同様、私もミクタムシリーズの、楽曲をお聴きする、販売された当時はカセットだったか CD だったかを通してお出会いしたのが最初の忠先生とのお出会いでした。先ほどもお話しさせていただきましたけれども、幼い頃から賛美歌聖歌、子供の頃は福音子供賛美歌などで養われてきた一人としては、明らかに今までとは違う現代風のアプローチ、楽曲的なアプローチ、アレンジをお聞きしまして、なんてかっこいいんだろう、教会でもこんなかっこいい歌があるんだ、少なくとも今まで私が聞いて知っているおごそかなね聖歌賛美歌とは一線を画するものだと、とても衝撃を受けたことを覚えています。自然に心が喜びで満たされるような、歌詞はもちろんなんですけれども、サウンドに心がワクワクしました。それもそのはずで、忠先生はオリジナルの賛美も数多く書かれましたが、それと同時に当時アメリカを中心に世界各国でクリスチャンポップミュージックというカテゴリーから、うん、プレイズ&ワーシップという新しい礼拝スタイルのあり方を、示してくださって、大きな影響を与えてくださったたくさんのワーシップリーダーの方々の楽曲をよくぞ日本語に翻訳してくださって、ワーシップとして確立してくださっていたこともとても印象深く画期的な出来事であったと思います。
そうですよね。私もアメリカで、キリストと出会ったわけですけれども、その時のワーシップソングで育った人間なんですね。日本に帰ってきて小坂忠さんの率いるミクタムが、ああ頑張っておられるなというのを見て、とても嬉しく思いました、
はい、
では先ほどの話に戻りますけれども、教会音楽、伝統的な教会音楽もお好きだと思うんですけれども、うん、小坂忠さんのようなそういうポップな、うん、クリスチャンミュージックもどんどんとですね取り入れられたのではないでしょうか。
はい、そうです、私も伝統的な教会音楽、もう古くはバッハの時代から大好きなのですが、やはり普段、その時私は10代20代の若い時ですね、日常的に耳にする流行り歌や歌謡曲など、ポップでビートに富んだサウンドがかっこいいなと思う時期がありまして、教会の素晴らしいその恵みの時間とは別次元での楽しさや心地よさをやはり感じておりましたけれど、そこにはもちろん普遍的な愛を歌う美しい曲も素晴らしい名曲も、たくさんあるのですが、同時に、信仰者としてはですね、人間のエゴを助長したり加速させてしまうような、本来神様が創造された美しい世界とは程遠いような価値観、世界観に満ちたエゴイスティックなっていうんですか、そのような歌詞に戸惑って、サウンドには痛く感動するのに歌詞自体に違和感を感じて素直に歌えなかったりっていうような、それがギャップですよね。 中先生がミクタムのシリーズで神様を純粋に賛美する歌詞と私が求めていた音楽のサウンドとがマッチしていて、もう何とも言えない、もうこれだっていうような大きな感動を何度も覚えました。同時にこれは楽曲の秘密を知りたくてですね、この辺はもう私に限らずミュージシャンの方々あるあるだと思うんですけれども、楽譜ですね、本に記されているコードだけではなくてミュージシャンの方々の録音されているリズムやカッティングパターンとかですね、この白玉を埋めるこの歌を歌わない、歌と歌の間の空白部分にフィルインっていうのは専門用語では言うんですけれども、かっこいいフレーズがタタタタって入ったりっていうことをね、何回も何回ももう巻き戻して聞いてっていう風に繰り返し聞き取って耳でコピーコピーしたり、聞き取った音を譜面に一生懸命鉛筆でね、間違えてもいいように鉛筆で書いて消しゴムで消せるように書き込んだりしておりました。
それでそういうご自分でですね、一生懸命、コピーをして、
はい、
そこからですね、
はい、
小坂忠さんとのコラボが生まれてくるわけですよね、うん、
あ、それがまあ直接のきっかけなのか、自分の中では整合性がありますね。私はですね、当時クリスチャンミュージック中心のポップロックバンド、またその他ユニットなどで音楽活動をしておりまして、その仲間、信仰のお友達と誘い合わせて、もう当時クリスチャンガタガタの中では中先生のお働きっていうのは大きくなってましたので、大阪城野外音楽堂でのジェリコジャパンに私は参加させていただいて、またそこでもたくさんの恵みをいただきましたし、その後続いていったリバイバルプレイズナイトといったクリスチャン青年たちが中心の集まりにも集ったり、他にも音楽奉仕者のための礼拝と賛美セミナーがあり、時々参加をしておりました。セミナーに参加して教えられたことがあるんですけども、吉明六章から語られた神様の奇跡、民数記からはイスラエルの十二部族の中のレビ人の働き、祭司の務めと歌うたいや、琴と盾ごと、タンバリン、シンバルなど礼拝を導くワーシップチームがいかに大切な要となる働きであるかということ、そのためには備えをしないといけないこと、具体的にはお祈りすること、日々の練習の時間も神様に捧げること、戦いにおいても礼拝と賛美とがいつも陣営の最前線に位置していたということなど、レビ人や音楽奉仕者の働きと務めをビジョンを持って熱く語ってくださっていたのを思い出されます。
なるほど。そして小坂忠さんとのですね、
はい、
こう一緒に音楽活動する中で、うんうん、
はい、
小坂忠さんの人柄っていうのはどうだったんでしょう。
もう本当に気さくで、いや元気って、なんか本当にそんな感じで、もう気負ってなくて素晴らしいお人柄だったなと忍ばれます。で、私自身もプレイズワーシップチームの一人として加えていただくようになったのですが、先ほども言いましたように気さくで、話しかけてくださって、コミュニケーションを積極的に図ってくださって、私は当時まだ若い方だったと思うんですけど、二十歳を少し超えたばかりのものにももう隔てなく関わってくださって、集会の前にはチームが一つとなって、神様に集会を捧げることができるように祈り導き、リハーサルも一つとなるようにと祈ってくださり、リハーサル、そして本番のたくさんの方々が回収として集われる集会というような感じで、毎回集会が持たれました。
セミナーがですね、はい、受講者としてご自分が、はい、いらっしゃったわけですけども、賛美チームの一員として演奏のこうお務めを任せていただいたという経験がおありだと思うんですけども、
はい、
それはどういう 感じだったでしょうかね。
もう今考えてみればとてつもなく大きな恵みでした。私は自分の教会や自分の所属する教団の中ではもう長いこと教会音楽には携わってきてましたので経験としてはありましたけれども、やはりそのミクタムを率いておられるその中先生の賛美チームの一員に加えていただけたということはもう何とも言えない大きなその恵みです。その頃中さんは、献身されて牧師先生となられて、私も実はですね、献身者として進学校に学ぶ機会をいただきまして、その働きも加わっていきましたので、もっともっとその学びにおいても理解も深まっていったのではないかと、感じております。当時中先生がよく褒めてくださったんですね。おいいねその感じいいね、ニュアンス的にですねセンスあるねとか言ってくださいました。ものすごい嬉しかったですね。大きな大きな自信と励みになるような、言葉でした。ミクタムのプレイズ&ワーシップを何度も何度も、先ほどもお伝えしましたけれども繰り返し聞きながら、例えば赤本のグローリーハレルヤイエス勝利とかね、主イエスを称えよ、勝利の主を褒めよ、私たちの主イエスとか、あとはイエスはキリスト救い主といったような楽曲を何度も何度も聴き、もう歌詞はもう空で歌えるんですけれども、それではなくて拍の取り方とかね、バックのミュージシャンの方々を真似してコピーしたり、キーボードのブラス系とかストリングス系のフレーズをもう聞き込んだりしていましたので、もう中先生にその時褒めていただけたことがまるで私にとっては日コリニコニコとイエス様がよくやったねって褒めていただけたようで、本当に嬉しいなっていうような気持ちになりました。中先生と出会わせてくださったイエス様に心から感謝を捧げしたいと思います。
アーメン。それでは小坂中さんのバンドの一員として演奏された数々の曲の中でどの楽曲が印象深いでしょうか。
はい、いろいろいろいろもう先ほど挙げた曲の中でもあったんですけれども、ミクタムシリーズの7番目グローリーグローリーの中から皆を掲げてを一曲として選ばせていただきました。グローリーグローリーはですね、先ほど伝えました私のバンドのメンバーもクワイアメンバーとして入っているんですね。ですのでそれも印象深いことの一つかなと思います。
ありがとうございます。今回は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
泉真理子さん、ありがとうございました。今更のように小坂中さんの温かくて気さくなお人柄、音楽奉仕者の姿勢、そして多くの若者を巻き込んでいった大きな技に思いを馳せることができました。泉真理子さんを通して中さんが生きて語ってくださったような思いにもなりました。クリスチャンピアニストとして泉真理子さんがますます用いられますようお祈りさせていただきます。ここでリスナーの皆さんへのご案内です。朝早い放送を聞き逃しがっかりされたこともあるかと思います。でも1週間以内ならスマホやパソコンで聞くことができます。スマホやパソコンをお持ちの方はラジコというアプリを開いてください。今朝の泉真理子さんの番組もお聞きいただけます。お友達にもぜひ教えてあげてくださいね。ただ日付は土曜の朝は金曜深夜、日曜の朝は土曜深夜に分類されていますのでお気をつけください。
この番組をお届けしております近畿福音放送伝道協力会、略して金放伝は、近畿を中心に活動する協力キリスト教会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。明日は日曜日です。金放伝の協力教会はあなたのお越しを心よりお待ちしております。 お祈りいたします。私たちの心からの賛美の生贄をいつも受け取ってくださいますから感謝いたします。御言葉を中心とした賛美には力があります。どうか私たちが常に主に賛美を捧げることができますようお導きください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子でした。
主の御名をあがめたまいし我が口よ。今日も主に賛美を捧げる一日となりますように。
それではまた明日朝4時30分に。